ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。こんばんは、直木ひろえです。そしてスタジオには臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生を迎えしています。奈穂先生、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ奈穂先生、今月の月間テーマが女性の令和の生き方ということでお送りしてるんですけれども、前回ちょっと振り返っていただきますと、前回は20代をテーマでしたね。
そうです、もう20代から老化はスタートしているっていう話です。
そうなんです。ちょっと衝撃的な、ね、あの感じだったんですけれども、もうね、若い時だからこそちゃんとね、自分の体を知ることが大事だよということでお話ししましたけどもね、自分たちのことは棚に上げていやだからこそのメッセージなんですよね。
そうなんですよ。
さあ、そして先生、今回は30代から40代が女性ということで、30代から40代の女性をテーマにお送りするということなんですけども、一番結構大変な時期なんじゃないかなっていう気がするんですけど。
いや、本当にそうですよね、一番本当に女性としても30代40代、まあ、仕事のキャリアとしても、はい、一番すごく激動の時で、まあ、ホルモン状態とかも変わる時なので、はい、すごく大事な時間だなと思ってるんですね。
確かにこう一番忙しくて、こう自分のために時間がなかなか取れない時期で、20代の時って自分のためにもう費やして遊んでっていう感じでしたけどこの 3,40 代っていうのはなんかね、まあ、家族が増えたりとかで、まあ、環境も変わったりとかするんでしょうけどね、え、実はこの年代っていうのは大事な時なんですね。
非常に大事な時ですし、生きていく中でも、まあ、やっぱ悩む時間なんじゃないのかなと思うんですね。
悩む時間、
はい、やはり、まあ、仕事のももちろんそうなんですが、いや、この時間もう30代40代って、まあ、多くの方が結婚だったり、出産だったり、そしてそのワークバランスですね、まあ、そういったもの悩む時期ですね。で、女性はいつまでもいつでもいつになっても子供を産めるわけではないので、やはり限られた時間の中なので、やはり一度は誰もが悩む時ではないのかなと思うんですね。
確かにそうですね。私も考えてみたら30代やっぱり激動の時でした。
そうですよね。どうでした?
さんの30代。もう本当に、29歳の時にもう会社を辞めて、結婚といった感じで、ちょっとこう肌トラブルに悩んだ時期でもありました。まあ、環境の変化だったと思うんですけど、で30代をそう目前にその、まあ、ちょっと仕事が忙しくなって、まあ、そういった不調をきたしたりとか、あと結婚、出産、で、まあ、環境も変わったことによって、出産によってですね、私体質も変わったんですよ。で、本当にいろんなトラブルがあって、で、まあ、今や40代最後の年になってしまいましたけど、振り返ると本当にこう自分以外の人のために過ごしてきた時代だったような気がして、もう自分のことなんて本当に後回しです。
そうですよね。
まさにもう自分のことなんて何も顔かまってあげられなかった時期ではありましたよね。先生はどうでした？
そうですね、私自身はやはり20代、そうですね、まあ、とにかく学生の時間だったので、まあ、そこ今ひたすらもうただ学びですよね、していて、30、まあ20代終わり頃から、ちょっとこう世の中にこう出ていって、まあ、仕事に取り組んで、もうかなりストレスフルな、こんな初めてのもうどうしようっていう中で、まあ、結婚したりとかして、でちょっとそのままですね、まあ、一人になったりとかして、いろいろこう人生の紆余曲折がある、やはり時間だったなと思います。やはりその中で悩みがやっぱいろいろありましたね。
本当そうですよね。特にその男女で人生設計ってすごい違いますよね。
変わります。全然違うと思います。ここでは話通じないと思うんですよね、男性女性それぞれでは。分かり合えるところはあるんですが、やはりそれぞれのせいでの悩み、期間っていうのがやっぱ違ってくるので、女性ならではの考える時間っていうのはやっぱありますよね。
決定的な違いってどういったところだと思いますか？
いや、もう本当にもうこれはもう誰もが分かる、もう妊娠出産ですね。これだけはもう全然決定的な違いであって、しかもタイムリミットがありますから、その辺は考えて、もう誰もが産むわけでもなく、産まない、産みたいものもいるでしょうし、産みたくないというのもあると思うんですが、それタイムリミットがあるので、ちゃんと実践設計の中でどうなんだっていう考えた上で、やはり生きないといけないなと思います。
そっか、そうですよね。その妊娠に関してはタイムリミットがあるということで、ちゃんとそれを踏まえた上での人生設計といった感じにな、はい、最近はでも本当にその女性の生き方も変わってきていて、もう結婚するしないっていう選択も増えてきましたし、はい、やっぱりその結婚する年齢も明らかにどんどんどんどん遅くなってますよね。かなり晩婚化も進んでますもんね。
そうです、はい、そうなんです、うん、まあ、その中でどういう生き方があっても、ね、いいと思うんですけど、もうかなり自由度が広がって、はいはい、まあ、どういう選択をしてもいいというふうになってきていると思うんですよ、うんうん、はい、まあ、それはなんでだなというと、やはり長寿になったからだと思うんですね、うん、
あ、なるほど、
まあ、これ人生40、まあ、2、3歳という時もあったわけですよ、うんうん、まあ、それだったらもうね、もっと早く考えて、うん、まあ、20代どうしようとか考えたりとかしないといけないと思うんですけど、うん、私もちょっと前だったらもう、うん、平均寿命の年代ぐらいになりますから、うん、まあ、そうではなくなって、さらに倍ぐらい生きてしまうというふうになってくると、うん、まあ、そういう決め方もいろんな選択があっていいですよね、
うんうん、そうですよね。
同じ人と20年間いるような、うん、時代からもう60年とかになってくるわけですよ。60年そう考えると
ちょっと想像しちゃった。そうですよね、そうですよね。
そうです、なんで焦らなくてもいいのかなだったりもうちょっとそう自由な時間があってもいいのかなって思ったり、うん、ただ子供が産める年齢っていうものは伸ばせないので、まあ、そこを軸にやっぱ女性は考えていかないといけないのかなというふうにやはり思いますね、うんうん、
ああ、なるほどですね。本当そうですね、はい、確かに。だからもう本当に子供がいるかいないかでまたその人生設計もだいぶ変わってきますもんね。
全然違います、はい、自由だけれどもそれはもうやっぱ限られていることなので、うん、はいはい、やっぱり後でああこうだったらと思うのではなく、うんうん、まあ、それを考えた上で、うん、まあ、進まないといけないですし、うん、ただ体を産むための準備の体作りも必要になってきますから、
うん、そっか、その例えばその妊娠する、まあ、その子供をあの、はい、作るっていう選択をした場合にはやっぱりその女性の場合はそういったその準備をやっぱり そういったことも20代から
そうしとかないといけない、
しとかないといけないわけですよね。
妊娠してからだと、まあ、ちょっと遅いでば遅いんですよね、まあ、
す
間に合いますけど、
はい、
やはりそれができる耐えうる、うん、しっかりとしたいい体を作っていると、うん、なんか楽に進むことができますので、
なるほど、うん、確かに最近はやっぱりその、ね、その妊娠に関して話を進めると、はい、不妊に関してやっぱり悩んでる方もたくさんいらっしゃいますよね、はい、
それ
もう男性女性問わずですよね。
そうです、それも男性女性問わずですね、うん、どちらもですね、
うん、なんでそうなっちゃったんですかね先生。
やはりあのストレスっていうのがすごく大きいと思います。はい、でプラスあの食生活だったり栄養状態だったりとか、うんうん、それやはり変わってきてるなと思いますので、うんうん、それを準備するためのまあ、体作りプラスストレスをいかにこう発散させるかっていう、うん、なんかこういろんなストレスですけどね、
はい、
精神的なもそうですし、うんうん、あのいろんなもう環境的なストレスだったりとかもありますし、うんうん、まあ、ストレスってもいろいろもう何でもかんでもになってくるので、体にとってのストレスになるものを、まあ、溜め込まずちゃんと解消しながら、うん、でちゃんといいものを取り入れて、うん、ちゃんといいなんか妊娠を望むのであれば、うん、まあ、妊娠だけじゃないですけどね、はい、でも特にそうするのであれば、うん、しっかりとした体作りをしていかないと、うん、やはり難しくなるかなと思います。
本当そうですね。でもそう考えるとやっぱりこうストレスって、はい、本当にいろんなことにつながるんですね。
そうなんですよ。
環境によるストレスだったり、まあ、やっぱりそのあの対人関係でもあるでしょうし、う特にこの 3,40 代って一番このこう、ね、キャリアも積んできて仕事をされている方はもうキャリアを積むごとにやっぱりいろんなストレスもかかるでしょうし、
そう、ね、
またその出産した方はお子さんがこうできて年を重ねるごとにもう言うことも聞かなくなるわけですよ。
もうね、うん、ないことないですよね。
そうなんです。だからやっぱりこういかにこうストレスとこう向き合うか、はい、そういったこともちょっと重要になってくるのかな。
でストレスに耐えうる体を作っておくってね、うん、もうやはり大事ですよね。
ストレスに強い体ってどんな体でしょう先生。
やはりですね、ちゃんとした栄養状態にあると、うん、なんかまあ、よく言えば風邪をひきやすい人、うん、風邪ひきづらい人いるじゃないですか。 あれは分かりやすいんですけ ど、
なるほど、
そういった感じで、うんうん、本当にもうストレス耐性にもうそれぐらい大丈夫っていうふうな体は作っていけるんですよね、
うんうんうんうん、
でもすぐ何かあってもすぐペシャってなっちゃうような体にもなっちゃうので、うんうん、それはやはり栄養とかもやはり十分にですね、十二分に関係しているので、うん、その辺を見直していくのは、うん、これからの本当令和の生き方としてはもう欠かせないものだと、ね、感じてますね。
本当そうですよね。健康寿命ともつながってきますよね。
もう
そっか、もう規則正しい生活とか、はい、やっぱりそのとにかく自分の体を知ることはもちろん、はい、ストレスとうまく向き合っていかなきゃ令和は
生き残れない。
なるほどね。最近その会社でもその企業とかでもいろいろ進んでいて、そのストレスチェックとかもありますよね、はい、最近それこそあの夫が何気なしに置いてたあのシートがありまして、はい、企業でストレスチェック調査っていうのをしていて、はいはい、かなりストレス溜まってましたよね、だからやっぱりそのいかにこうあストレスが溜まってるんだなと思ってそれを発散する術を知っておくっていうのも大事ですし、こうストレスを抱えてるのにストレスじゃないって思ってるのが一番なんか危険らしいんですよ。
あ、そうですね、う
ん、で私の場合はちょっとストレスを感じると肌に出るんですよ。あ、はい、でそうするとあちょっと疲れてるんだなと思ってちょ自分を癒してあげるとか、やっぱりそういったことも大事ですね。自分と向き合うこと
本当に大事ですね、
うん、先生のストレス発散法って何ですか？
そうですね、何なんでしょう。ただもう一人にそうです、ね、
体を動かすこととか、
体を動かすことも大事ですし、うんうんうん、もうバイクに乗るとかですね、一緒にバイク乗りはかなり今の私にとってすごいいいストレス発散になってます、
うん、ねえ、だって先生だってもうフルタイムにもずっと働かれてて、はい、働いててそうですよね。そっかそっか、体を動かしてるとか、はい、バイクに乗ったりとか、はい、まあ、でもそういうふうにこう自分とうまく向き合っていかなきゃいけない時期でもありますね。
そうなんです、はい、本当にそういう時間をまあ作って、うん、プラス本当に体を、うん、ただ本当精神的なものだけじゃなく体が大事なので、うん、なんかですね、いい前向きになれる栄養状態、うん、なんか後ろ向きの栄養状態ありますので、うん、その辺もですね、
そうですよね、そこでまずその健康的な食事について皆さん考えてみましょう。奈穂先生が7月に立ち上げました Facebook オンラインコミュニティーさつまカレッジでは、気負わず日常に取り入れられるウェルネスライフと題してオンラインズームイベントが開催されます。ゲストに鹿児島市照国の割烹三栄の3代目若女将新村ゆき子さんをお迎えして、奈穂先生と疲れにくい体づくりのためのルーティーン、ウェルネスフードの取り入れ方についてトークを繰り広げます。これが開催日時12月15日水曜日夜8時から9時までとなっています。参加費が1000円です。参加ご希望の方は株式会社 USK 企画電話 099-264-0862 番か PTX からご応募ください。先生、これもまたいい取り組みですね。
いや本当にこんな機会、うん、まあ、めったにないので、うん、ぜひぜひこの機会参加していただきたいなと思います。
みんなでまず健康的な食事について考えてみましょう。お送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。次回は50代について考えます。ナホ先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。